サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、どうもこんにちは。サカソで100年ライフの方を始めたいと思います。ケアライフハーモニー酒井の上野です。どうぞよろしくお願いします。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日はいつも通りライフハーモニーをファイブスクールの教室で収録したんですけれども、はい、今までとは違う異色のコラボゲストみたいなどういう化学反応起きるのかなっていうのがね、どうしても食いついちゃったんですよ。
なんかこの2人が
くっついたらなんか面白いこと起こりますよって言うから、はい、ちょっとぜひ話聞きたいなってことで、
は
い、お越しいただいております。
今日は、はい、安尾薬局の薬剤師さん安尾秀幸さんと、はい、ニコニコキッチン酒井三国ヶ丘店店長の高橋武彦さんに来ていただいています。はい、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、この薬剤師さんと配食サービスの方が在宅とかで、ね、はい、くっつくと面白いことが起こるので、はい、ちょっとゆっくりお話をね、はい、お伺いしたいんですけれども、はい、まず安尾さんの方は一応薬剤師さんということで、はい、普段どんな感じのお仕事されてるかっていうのをちょっと聞いていきたいと思いますね。
は
い、
私は、はい、まあ、薬局をやってるんですけれども、はい、まあ、在宅の方に力を入れてまして、はい、基本的には訪問診療を受けてる患者さんだったりとか、はい、あとはうまくお薬が飲めない高齢者の方とか、はい、そういった方のところにお薬をお持ちさせていただいて、はい、で服薬のお手伝いですね。はい、うまく飲めないとか、うん、飲みすぎたり飲み忘れたりするのを、はい、うまくこうきっちり飲めるようにお手伝いするようなお仕事をやらせてもらってます。
はい、お医者さん行った時に処方箋切って安薬師さんが持っていたらそれはそれで処方してくれるんですか。ね、
そうです、一応店舗も持ってるんで、はい、それはもう普通にやらせてもらってはいます。
それは堺区で、
それ堺区の方で行ってます。
はい、それやりながら前は在宅みたいな、
ね、そうですね、私は在宅を中心にやってる
んです、ね。なるほど。はい、そしたら高さんの方は、
まあ、高齢者向けにお弁当をお届けさせてもらってるんですけど、
はい、
まあ、お弁当を届けるだけって、ね、介護を受けてる方にお届けすることが多いんで、はい、やっぱり届けするだけじゃ食べてもらえなかったりするんで、
はいはい、
まあ、そういったところで自分らが人によっては家まで上がらせていただいたり、
まあ、栄養管理の栄養計算みたいな、
栄養管理されたお弁当をお届けさせていただいて、はい、させてもらってます。
はい、
まあ、調理するの大変ですから、
ね、そうですね、ご飯を作れない人が増えてくるということですね。はい、買い物にまずね行けなかったり
しますね。そうですよね。
そうなんですよ、
はい、そこへお弁当を届けてくれている
っていうことですね。そういう感じのサービスということですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。そしたらですね、はい、このお二人がどうやってつながっていった
らいいか、はい、じゃあ私の方
から、はい、
もともとは、まあ、上野さんされてる愛情報の交流会で初めてお会いさせていただいたと。
そうなんです
。私自身が先ほど言ったようにお薬をうまく飲んでもらうっていうのをやってるんですけど、なかなかやっぱり独居の方っていうのは、はいはい、やっぱりお薬のそういうお薬カレンダーっていうご存知の方いると思うんですけど、はいはいはい、それを使ってもうまく飲んでくれない、忘れちゃう、うん、でも自分がその毎日見に行くわけにはいかないんで、うん、何かこう見守ってくれる人がいればいいなというふうに思って出たんですね。でその時にお会いさせてもらって話を聞いてると、はいはい、お弁当を届けるだけじゃなくて、はい、見守りに力を入れてるってお話を聞きまして、はい、それで、あ、そうか、毎日お弁当屋さんが昼でも見てくれたら、うん、ね、お薬の飲み忘れとかもフォローしてくれるんじゃないかなというので、はい、ちょっとお話をさせてもらったっていうのがきっかけかな。
薬剤師さん自体はどれぐらいの頻度で在宅に行くっていうのは、ね、
基本はだいたい2週間に1回ぐらいなんですよ。
はいはいはい、
で多くても週1回、はい、っていうのが基本的なところなん で、そうするとどうしても残りの日はほとんど見れない。
その間がこう飲んでるかどうか、
そうなんです、そうなんです、はい、
なかなかね、はい、サービスを組み込んでもずっとこう見守れるかって言ったら難しいところがありますよね。
かなりね、要介護度が高い方なんかはヘルパーさんがね頻繁に入ってたりとかあるんですけど、
そうですよね、
多分介護の皆さん一番困ってるのは、やっぱり要介護度は低いけど、はい、認知症が進んでる方、
あ、なるほど、
っていうのはやっぱりケアが難しいと思うんで、はい、それは僕ら薬剤師も一緒のところかと思いますね。はい、
高橋さん的には
そうですね、まあ、自分らはまあお弁当を持って行った時に、はいはいはい、ですかね、自分らとしてはやっぱお弁当だけ持って行って、その見守りじゃないんですけど、まあ、お薬のお手伝いとかさせてもらって、まあ、自分らのスタンスとしては仏教の方にやっぱ過ごしてもね、あの在宅で長く過ごしてもらいたいっていうのはあるんで、はい、そういったところで自分らがお弁当を持って行った時にどんだけお手伝いができるかっていったところを重点的に深めていきたいな。これでお薬のお話なんですけども、はい、でもお薬どうしてもやっぱ食後のお薬って多いじゃないですか、はい、あの先生から
言ったら、あ、そっかそっか、
で、はい、それでどうそうやるとうち行った時に飲んでもらうっていうこともまでさせてもらってるんですけど、
あ
の飲んでもらうのを見届けさせてもらうってことをさせてもらってるんですけど、はい、どうしても食後のお薬っていうのがネックだったんですけども、はい、その時にちょっと安田さんに相談した時には、食後に飲まないといけないお薬もあるはあるらしいんですけど、はい、全てが全て食後に飲まないといけないわっていう話を聞いて、それで食前でもいけるお薬があるんであれば、はい、そういったところでね、もうちょっと役立てるのかなといったところで、それで あのお花の仲良くなれたっていう
食前でもええ薬と、
そうなんです、
ほんまに食後じゃない薬あるんですか、ね、
ありますあります、
そうなんや、知ら
んか、なんか飲み忘れがないしにくいように食後っていう設定にしておらせて、
清山さんの時はそれで別に、
まあ、あのチームで相談してね、先生に相談して、
ね、
あのどこで飲むかっていうのを把握しとけばそれで、あ、
それで全然いける話、
はい、
それ意外とみんなやってないん
ですね、まあ、ないですよね、なかなかやっぱりそこは一般の方じゃ判断できないところだと思うの で、
え、例えば食前でいける薬とか
痛み止めなんかはね、食後飲まないと胃に負担かけるからっていうのはあるんですけれども、はい、結構あの血圧を下げるお薬なんかは、はい、お薬の説明書というか僕らが見る説明書、添付文書っていうんですけど、はいはい、それ見ると1日に何回飲むっていうのはあるんですけど、はい、食後とはどこにも書いてなかったりとか、
あ、そうなんです、なるほど、
ただ、はい、やっぱり人間忘れにくいのは食後が忘れにくい、飲むタイミングとしていいんで、うん、食後って処方箋に書いてる先生が多いっていうのが実態なんです。
なんかね、食後に飲まないといけないと思ってたり、はい、思い込んで食後に飲むのを忘れたらもう飲まないっていう人もいるじゃないですか。そうじゃなくて、はい、飲んでくれた方がいいんですけど、
その辺はね、事前に僕らがお話をしても、はい、ね、どうしてもその場合になるとわからなくなるんで、はい、例えば、まあ、高橋さんがお弁当を持っていた時に、はい、朝のお薬飲み忘れてたなんていう時に僕に電話をしてもらって、はい、
あ、なるほど、
でこれを今飲ましていいのかどうかとか、そういう判断を協力できるんじゃないかなと思いますね、結構やっぱり僕も電話かけてもヘルパーさんがお薬が飲めずに残ってるんですけどどうしたらいいですかって聞かれることが多いの で、この時はもちろん時間とか後のお薬がどんなお薬飲んでるかによって判断してお話はしますけれども、そういうところは役立てるんじゃないかなと思ってますね。
ただ食前食後って思い込んではる人を飲めますよって言ったら嫌っていう時あるで、でもそれは薬剤師さんが言ってるんですって言ったら納得しはります。
実際やった話で利用者さんにその木山根さんを図代で弁当屋さんにこの薬管理っていうか飲んでもらうように言っとくからねって言ったら、その時はうんって言い張るんですけど、うちらが実際に行ったら弁当屋にこれは任せれるような薬ちゃうんや言われて、それはありますよね。
そういうケースとかは
実際に、まあ、あの任しにくい薬やったんですか。
ただ行って薬を飲んでもらうだけの話だったんですけど、それは自分でやらなあかん、お前らに管理させられへんっていう話を言われて、
それは薬剤師さんが言ってたんですみたいな、こ うまいことね、言って、
そう
ね、最悪変わってもらう、
変わってもらう、そうですよね。
そこも含めて、はい、やっぱりプランの中で話し合いますけどね。
そうですよね。
管理になると確かにヘルパーさんができないし、お弁管理っていう言葉を使うとね、できないと思うんですよ。
それ担当者会議とか、でもここどうこうすれば
いいか、もしチームに入ってたらそれ呼びますよ。
ねえ、
はい、
ね、その辺面白くないな、
ね、
この二人が来たら
じゃあそんなんじゃなくて、ね、
いや行きます行きます
で、どこまでさせてもらえるかってちょっと打ち合わせしとかんと、あの、ね、玄関で渡す人もおるし、
う
ん、やっぱり気使いますよ、どこまでやらせてもらうか打ち合わせてないと変に入ると、
飲み忘れが多いっていうのは現実あるわけですよね。
そうですよね、
はい、だってそれは困りますやん、
はい、その飲み忘れをお昼のお弁当の配達に薬を合わせれるのかどうかをまず先生に聞かないといけないじゃないですか。 朝とか夜に分かれてるのを昼一本にできる薬なのかどうか、こう回数を減らせれるのかどうかを聞いて、で薬剤さんとかそのお弁当屋さんもあのチームに加わってくれるんやったら一緒に話し合うことになる。回数とかもね、飲む時間とかもいろいろ話し合いますけどね。
あるよね、話し合いますけど。
その辺はだから逆に僕ら薬剤師が先生に提案する、ケアマネさんから生活スタイルを聞いて、実際にあったのが朝食後でお薬が出てたんですけどね、それは本当に朝食に飲まないといけないお薬やったんですよ。でもその方朝ごはん食べない人なの、でヘルパーさんがそういうことを考えずに、まあ一応牛乳は飲んでるからってことで飲んでもらってたんですけど、本当に食べ物がお腹にないと一切吸収されないお薬をずっと飲んでる。だからその人昼ご飯はしっかり食べて、そう無意味だったんですよね。お昼ご飯はしっかり食べるっていうのを聞いたん でそれをドクターに言って昼食後に療法を変更してもらってっていうのは実際やったこともありますので、
そ
ういう
ところでは協力で。それは安藤さんが気づいたんですか？
あのそれはね、僕の仕事だけど仲良くしようケアマネさんからそういう話を雑談で聞いてて、でいやいやそれ多分薬聞いてないよって、で僕がそのケアマネさんに先生にじゃあ薬剤師がこんなこと言ってたよって言って伝えてみたらっていうアドバイスをした
っていうのが、薬剤師だからこそ分かることですね。
ねえ、まあ、そこはそうかもしれないですよね。
だから意味ないね。
そうそう、
そこら分かれるね。
先生も分からないですもん、飲んでるもんか
もやと思ってますし、
食べてるもん
か。そうですそうです、やっぱりドクターもね、
ちゃんと飲んでても意味ないみたいな。
そうです、食事をとってなかったら意味がないお薬だったんで、まあ、こういうのはねうまくいけばいいなと思ってて、ケアマネージャーさんの集まりでちょっとお薬のお話をする機会をいただいたんで、そこにゲストで高橋さんをお呼びして、
聞いてただけです
か？ラブラブに見えまあでもお弁当を持っていた時にお話しされるんでしょ、利用者さんとちょっと喋りながら飲んでもらったり、そこで情報をどんだけね会話の中から引き出せるかっていう、
そうですね、関係性を
やっぱりね、行くとこんなに重要な話じゃないけど、やっぱりねヘルパーさんの話とかね、行ってるデイサービスの話とかはやっぱしてもらう時はありますけどね。
あ、でもデイサービスでもし何か不満あったことを聞いたとしても、それはやっぱりケアマネさんに言うこともできるし、
一回あったのがお金盗まれてるっていう事例が何年か前あったんですけど、まあその人認知症だったんでね、取ったのが誰かとか全然わからないですけど、あのそういったところで、あのヘルパー取ったみたいな話で、まあそういうのをまあケアマネさんに一応情報としてお伝えしたっていうのもありますけどね。
知ってることもあるけど、でもそれはその中から何を拾うかはやっぱりもうケアマネの仕事じゃないですか、言ってくれてこそなんぼかなと思うので、それから拾わないとね。
だから僕らからしたらもうね、あ、ええこと気づいてくれてありがとうって言ってくれたら、ね、また報告しようと思うやんね、ゃ、はい、思うけど、はい、そんなん分かってますって言われたら、はい、あ、もうちょっとええわ、いらんこと
しますよね。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。